山中沢尾です。
シュリスペル文元です。この間名古屋に、今池 Go Now、 沢尾さん次僕らの次の日だったんですけど、僕ら、一発目で13時の出番でトップバッターだったんですよ、で、それが終わって、15時ぐらいに出発したんですよ。レンタカーで東京に帰る、で、その時に野口のなんかちょっと気持ち悪い癖を発見したんですよ。
ベースの野口ね。
ベースの野口の、あのなんか15時に出発してレンタカーを返すのが、野口が言うには19時だって言うんですよ。結構ギリギリ、結構ギリギリだな、じゃあ急がなきゃみたいな感じで僕はいたんですよ。
かなりギリギリだね。
かなりギリギリで、結局なんかちょっと渋滞とかもあってもう19時超えてったんですよ、着く前に。で、電話しなくて大丈夫なの、とかっつっても、いや大丈夫だよみたいなこと言うんですよ。で、なんでだろうと思ったら、あいつ、ちょっと想像しづらいかもしれないですけど、もう本当はレンタカー返すの9時だったんですよ。
なるほど。21時、
で僕は19時、あいつが9時って言ったら僕は19時って聞こえたんですよね。
ああ、なるほど。
で、なんでかっていうと、あいつ9っていう時に一回なんかモゴモゴするんですよ。19時、あの9時、え、何気持ち悪い。なんかお前9っていう前になんかモゴモゴ言ってないとかっつって、9時ってなんか
9、それは毎回
なんか毎回言ってんだなと。で、19時聞こえ
る。もしかしてクラブ Q とかも間になんか入ると
か、なんか入るかもしれないですね。
本当に、
なんかもごついてるんですよ、一回、一瞬。
そのたまたまその時の甘噛みじゃなくて、もう一回訪ねても、
もう一回訪ねて、そう、19時なんだよねって言ったら、いや9時だよって言ってるらしいんですけど、9時ってなんか、
なんとなく19時なんでしょ、19時だよって言ってるように、そうそう、台湾のように宮本は
僕は聞こえて、
聞こえてんだけど、
でもあいつなんかそういう気持ち悪い癖がなんか、9時、9時ってなんか一回もごってなるのが気持ち悪いなってあの時思いました。
あいつさ、なんか昔さ、なんか電話のオペレーターみたいな、
そうですね、
仕事をして、しかもそれで結構出世して、
そうですそうです、
だの
対応がいいとかっつって、
本来その滑舌が良くなきゃおかしいよね
そうですね、
謎だな。
9だけなのかな、分かんない。
9だけなんだたまたまそのバイト中は一度も9という数字が登場しない会話で乗り切って折れたのかね
ちょっと面白かったですね
いや滑舌な、滑舌悪いといえばうちの事務所の社長ですよ
そうですね、この先週も確かその話になってましたよね。
俺はまだいいけどさ、宮本とかどう、うちの社長と会話したことある？
あります
なんかそういう時さ、なんかモコ疲れた時にさ、えって言って、すみません、もう一回いいですかってさ5回とか言えないじゃない
言えないですね、
当然
言えない。
2回もう本当は1回までだけど、2回は行って、でもそれがさ、社長もさ、あのちょっとした冗談で小ボケだったりするわけ
よ。
小ボケをさ、
そうですね、
3回も言わすとさ、向こうもいやもうええっちゅうねってなっちゃうやん難しいよね。
難しいですね。で、僕その、社長さんと会うときは、やっぱり社長なので、緊張というか、そんなに会ったこともないからちょっと構えるっていうのもあるし、聞こえないっていうその二重苦なんで、もうとりあえず全部はいはっって切り抜けますとりあえず
そうだな、そうなんだよな。またほら、社長という立場だから、あの、結構うちの社長ファンキーな社長なので、ほうほう、周りもそこをいじったりもするのね、もう社長何言ってるか分かんないからとかするんだけど、とはいえあのさ、部下だったらさ、いや、あのお前ヘラヘラ笑ってるけどマジで直せみたいになるわけじゃないいやもう仕事なんだから、いや本当にあれ対外的にね、それ困るといやマジで直せってなるわけじゃない
そうです、
俺が俺の部下だったらね、でも社長だからさ、誰も注意する人がいないじゃん実際は。だから治んないんだよね。
そうです。
やっぱみんなこう受け入れざるを得ないからさ。 そうなんだ。どうなんだ、荒井ちゃん、その辺は。そう、なんとか笑顔で乗り切るよ、そういうのは。
そうですね。
そうです、そうです。ペンネーム、リトル。
はい。
僕は新宿の西の方に勤める、うん、25歳男子です、
うんうん。
西新宿とは言わないんだね。新宿の西の方。うん、少し花粉が強いこと以外は、うんうん、いつもと変わらない憂鬱な月曜日、
うん、
職場近くの駅に電車が到着し、
うんうん、
僕はスーツに身を包んだサラリーマンの波の一部となり、うん、階段を登っていました、
うんうん、
するとそんなサラリーマンの波に、うんうん、争うかのように、
うん、
これはあらがうかのどういうふうに書こうと思ったのかな、分かんないように、白髪混じりの髪の毛、
うん、
片手にハイボールをこしらえ、
うん、
眼鏡をかけ少し気だるそうなおじさんが階段を降りてきました、
うん、
その姿が、僕らが愛してやまないピロスのドラマ、
うん、
しんちゃんにそっくりなのです。しかしいつものライブで見るしんちゃんよりも明らかに一回り小さいのです。
ほうほう、
あれは僕が知らぬ間に激痩せした本物のしんちゃんだったのか、それとも仕事に憂鬱な僕の心が映し出して幻だったのか、沢さんどうか真実を教えてください。その真実は教えられないけど、その写真を送ってくれたら分かるけど、
そうですね、
俺そのまま居合わせてませんから、それは分かりませんよ。しんちゃんにそっくりな人だった可能性はずっと残りますから、その可能性は、ね、ただ、
うん、
ただまあまあまあ、
うんうん、
厳密なことはちょっと置いといて、
うんうんうん、
俺がこれを読んだ印象は 99% しんちゃんです、
う
ん、間違いなく。まずそのうちの事務所が新宿御苑にあって、
あ
でスタジオが、四谷三丁目にあるので、うんうんうん、まあその辺の電車に乗ってるのね、間違いなく。でだいたいさ、
うん、
ハイボール片手に電車に乗る人そんなにいないじゃない、やばいじゃないですか本当に。
そうですね、
うん、でステージではサングラスかけてるけど、
うん、
普段はメガネかけてるし、あとみんなが思ってるよりもピローズは全員ちっちゃいのね、
うん、
でしんちゃんは一番小さくて、うんうん
う
ん
う
ん、164とかだと思うんだわ。
あ、そっか、
うん、
確かに。だからステージで見たら少しちょっと違う風に見えるかもしれないですね、う
ん、あとステージはなんか、うん、俺が、購入した、
うん、
こうなんていうのロックンロールなボーリングシャツみたいなの着せたりしてサングラスもしてるし、
うんうんうん、
当然ドラマもちょっと台に登ったりもしてるし、
うん、
というので、
うん
ね、やってるけど、しかも、
うんうん、
ステージではあれどこのだっけな、なんかまあスニーカーを履いてるんだけど、
うんうん、
おそらく B さんなんだね普段。真冬以外はもうほぼ B さんだから、それまたぺったんこじゃない、
うんうんうん、
だから、まあ、俺はこれを多分読む限りは絶対しんちゃんだと思うね、うんうん、いやハイボール持ってそんな電車乗るやつあんまいないよしかも、まあ、見て似てたわけじゃん、
そうですね、
絶対そうだよ、うん、やだやだ、ペンネーム、
はい、
稲積、
はい、
うん、このポッドキャストでたまに話されている音楽の話を聞いて思ったのですが、佐尾さんや宮本さんは音楽を聴くときに何を意識して聞かれていますか、うん、僕は音楽過去特にロックを聴くときにまず意識するのはドラムです、
うんうん、
ドラムのビートやフィルを主体に次のギターのフレーズ、そしてベース、
うん、
歌のメロディー、そして他の楽器という中に意識して聞いています。ライブでは視覚という情報もあるので、
うん、
場合が変わると思うのですが、
うんうん、
お二人は音楽を聴くときどのようなことを意識して聞いていますか。どうですか。
僕はでもその曲の一番かっこいいものに多分自然に耳がいきますね、
うん
うん、ドラムいいなとか、
は
い、ギターかっこいいなとか、
うん、
それによって変わりますね多分、
うん
うん、
それにだとしたら、
うんうん、
俺も全く一緒です、
うんうんうん、
まあ、要するに意識してるというか無意識の、
そうです
ね、じゃない、無意識で聞いて、
うんうん、
なんていうのかな、まあ、この稲積くん、
うんうんうん、
男だよね多分ね、
うん、きっと
稲積くんは、
はい、
意識して聞いてるってことなんだもんね、
うん、
意識して聞かないと、
うん、
当然一番 まあ、宮本言ったらそのかっこいいところっていうのは、うんうんうん、俺もそう、要するに特徴的なことが入ってくるから、そのビートとフィルって書いてるけど、ドッタッドッドッタッドッタッドッドッタッドッタッドッタッドッタッドッドッタッドッドッタッだったらさ、そんなにドラムに耳がいかないじゃない。それに対してギターが結構変わったことをやってたら当然そっちに耳は行くし、ねっていう風な順番かな。だからなんか。例えば、なんだろうな、あ、俺でもあれだな、CD を聞くときは、あ、CD をイヤホンとかヘッドホンで聞くときは、少しオーディオ的なことに意識して聞く癖はちょっとあるかもしれない。
わかります。なんかありますね。
自分の作っなんかまず最初にパッと聞いて、いいなと思った前提、いいとか悪いとかはっきりしてる時ね、ぼんやりしたもんじゃなくて、あ、いいな、なんか入った瞬間パーンと開けるみたいな、時にオーディオ的にいいなと思った瞬間にその、ちょっと探りたくはなるのね。
そうですね、
の時に、あ、このぐらいキックが聞こえてた、ピロゼロもベースでかいなとか、歌もこんなにでかいんだとか、ギターはロック感あるけど実はすごい丸い音なんだなとか、そういうことを分析する癖は仕事柄あるけど、仕事する前、音楽の仕事をする前はそういうふうには聞いてなかったかな。
そうですね、ちょっとこう勉強しようとしてるんですかね、この人は。
そうなのか、ミュージシャンなのかな。
なんか僕も昔そんなふうに聞いてた気がします。なんかこの人たちはどういうふうに作ってこんないい曲を作ってるんだろうとか、難しく考えて聞くと、なんかいろいろそういう聞き方、散漫な聞き方になっちゃったりとか。
でもそれはあれなのかな、最初から特徴的な、ドラムが特徴的なバンドが好みなのかな。例えばピローザ全然特徴的なバンドじゃないけど、ドラムは新一郎は歌の邪魔をしないっていうのがポリシーだから。でも最近のバンドって違うじゃない、結構複雑なビートとかキメをやりたがりがもう結構長い間流行ってるじゃない。だからいやそりゃさ、なんていうの、だからドッタタドタッタドタッドタカタドッタタとかだったら俺だってドラムに耳は行くけど、
そうですね、
ピローザフセントンドンタタドタッドドタタドタ、ロックンロールビートが多いから、ドラムに耳が行くって感じはないかな。意識しないよね。
そうですね、もうちょいこう楽に聞いたらもうちょっと楽しくなるような気がしますけどね。
だって、わかんない、寿司を頼んで、間違った量のわさびが入ってたら、もう意識じゃなくてもうわさびで頭いっぱいになっちゃうわけじゃない。
そうですね、
なーってわさびこの野郎ってなるわけじゃない。そして握ったやつ誰だってことになってくるわけじゃない。
そうですね、そういうことですよね、これもね。
だから、いやシャリに意識いくって言ったって、わさびこの野郎が来ちゃうから俺は意識をシャリに持っていくとか無理だからね。
難しい、それは。
そういう風にだから、わさびを意識してます。まあだから意識してんじゃないんだもん、来ちゃうんだもんね、入り込んできちゃうんだもん。ペンネームのこ、
はい、
先日のポッドキャストで宮本さんが部屋着に変えてからトイレを済ますとおっしゃっていましたが、宮本さんには部屋着というものが存在するんですね。私は特に部屋着という部屋着がなく、特に動きにくい服を着ている以外は朝着替えた服装で一日を過ごすことが多いのですが、世の中の人は俗に言う部屋着というものに外から帰ってきたら着替える人が多いんですかね、っていうか部屋着って何ですかね、部屋着って何着るんですかっていうことなんだけど、宮本は部屋着は何ですか。
部屋着っていうか僕もう パジャマですね。パジャマ着ですね、
俺も昔はパジャマだった、
今はじゃあ部屋着があって寝巻きがあるってことですか。
あ、寝巻きはない。あ、ねパジャマじゃなくて今は T シャツにジャージ上下で寝るときはジャージを脱いで、T シャツとパンツで寝るから、冬でも俺で T シャツとパンツで寝るんだわ。
あ、そうなんですか、へえ。
なのでだから前はね、俺アホだったから、若い時はそのパジャマでそのままコンビニとか行ってたわけよ。
なるほど。
でも、まあ、俺はさすがにもう大人なので、ちょっとそれはもう卒業して、 ジャージでコンビニ行くのはいいでしょ。
そうですね、
だからという意味において、部屋に帰ったらすぐつけてるもの全部脱いで、うんうんうん、それに着替えるから。
ジャージは確かにそう、部屋着にしたら便利ですね、うん、なるほど。
いや俺はみんなそういうもんだと思ってんだけど、うん、ちなみに新谷ちゃんは部屋着はありますか。
ない
です。ない。じゃあ今日今着てるこの服で家帰って寝る前まではその格好でいる。
すぐ脱ぎます。
すぐ寝る。
すぐ脱ぎます。
え、じゃあどうなん、脱いで。
パジャマ、パジャマではない服に、うん、家で着てて、そのまま寝ます。
いや部屋着だろうかい、それが。なんでなんで逆らってきたんだよ。それを部屋着って呼んでるんでしょうが。
寝巻きも一緒です。
いやいやいや、いや、じゃあパジャマでしょ、それは。まあ、要するに、いや違う違う、この人が言ってるのは、うん、今の格好のままいるってことで、ずっと。
では いないです。
あ、着替える、
うん。え、タッキーはどうなの。タッキーは部屋着ありますか。
ジャージ。
あ、ジャージ。え、帰ったらすぐ着替える。あ、そうだよね。いやだから、
うん、
俺は絶対そっちが多いと思ってん
ね、うんうんうん、そうですね。
まあ、俺365日デニムを履いてるじゃない。もうすぐ脱ぎたい家。 あと靴下もすぐ脱ぎたい。
ああ、僕もそう、靴下ありますね、うん、
だし、あのね、俺自宅にいる時って考えられないぐらいね、あの横になってんだ、ゴロゴロ俺。
ああ、
本当に。
なるほど、
うん、帰ったらまず絶対すぐ横になると思う、俺もう。生きてるだけで疲れるから。生きてるだけで腰が痛いので、まず横になるんですよね。
なるほど、
うん、なので、その外で着てたものでベッドに上がるってのが嫌なので。
ああ、そうっすね。
居酒屋とかの、ね、誰が座ったか分かんないところに座ってるわけじゃない、俺のこの汚ねデニムがさ。これでちょっとベッドに行くのが嫌なので。あと今の時期花粉もあったしさ。
ああ、
うん、だから、
うん、服についた、
ね、そうだね、うん。いやだからなんだろう、うん、普通は なんだろうな、これが一番リラックスするっていうものに着替える人が多いんじゃないかな。
そうですよね。
どうするこの人、普段外いつもジャージで歩いてたら。じゃあしょうがねえよな。
じゃあ仕方ない。
いや基本全部ジャージですねみたいな、スウェットですみたいな。じゃあしょうがねえよ。ペンネームパタ、
はい
はい、突然ですがお二人は、うんうんうん、すみませんばっかり言う人ってどう思いますか。30半ばになり結婚どころか彼氏すらできない私に友人が男性を紹介してくれて、うん、何度かご飯に行ったのですが、うんうん、この人は前世で何か相当なことをやらかしたのかっていうくらい謝るんです。店員さんに席に案内されたら、あ、すいませんすいません、料理が運ばれてきたら、すいませんすいませんすいません、お皿を下げてもらうときに、あ、すいませんすいませんすいません、コンビニで会計後店員さんにすいませんすいませんすいません。そこはただ一言、本当に一言、ありがとうございますでいいんじゃないのって思うんです。
うん、
飲み物をこぼしてしまったりした時のすいませんなら理解できるんですが、しかもなぜ一度に何度も繰り返すのか、壊れたおもちゃなのかしらと思ってしまうほどです。彼と会った後はもうゲシュタルト崩壊寸前です。なんだこのゲシュタルト崩壊寸前。
すみませんっていうこと聞きすぎて、もうすみませんが何か分からなくなってしまったってことですかね。
ゲシュタルト崩壊っていうの。
ゲシュタルト崩壊っていう、
何を言ってるか分からないこと。
なんかすみませんっていう、
え、なんかすごい、なんか急にすごいこのポエトリーなこと。何これ何これ何これ何これ何これ、え、何それ。
怖がってる。
いや、ゲシュタルト崩壊っていうんだ、知らなかった。このことで結構ストレスが溜まってしまっています。
うん、
またすいませんを聞かなきゃいけないのかと思うと、次のお誘いを受けるのも気が億劫になってきてしまいまして。お二人の周りにはすいませんを連呼する方いらっしゃいますか。またこのことをやんわりと指摘したいのですが、角が立たない伝え方などありますでしょうか。どうですか、まずいますかこういう人。
いやいない。
俺ね、一人いるんだよ。
あ、います。
あの、まあ一人いるっていうか知り合いじゃないんだけど、うん、あの近所のラーメン屋さん のマスターがこういう人で、あのすっごく嫌なのそれが。あの、ありがとうございますよね普通。あの、すいません、ごちそうさまでしたって、
はいはいはい、
あの言ったら、
うんうん、
あ、すいません、ありがとうございます、じゃ あの、うんうん、いくらいくらですって言ってお金渡したら、すいませんって言って、
うんうん、
で、あの、ありがとうございましたってずっとすいませんばっかりの、多分1回言ったら、ね、8回以上聞かされちゃうぐらい言うのね。その会話してなくても別に、はいはいはい、だから なんかそういう人ってのは、俺が人に対して、あ、すいませんっていう気持ちは全くない人だと思うのね。
うんうんうんうん、そうですね、うん、
だから本来すみませんっていうのは、お詫びの気持ちか、もしくはなんかの、うんうん、ちょっとって呼ぶときのすいませんっていう、うんうん、なんかそういうのじゃない、うんうん、
はいはいはい、
でこの場合はちょなんていうの、本当はありがとうございますの場面に言ってるわけじゃない、
うん、
その使い分けがちょっと、まあ、うん、ちょっと偏ってるよね、うん、しかもなんかね、これ本当に3回とか、すいませんすいませんすいませんとか言うと、なんか、
うんうんうん、
なんとかね、これ言っときゃいいだろうみたいな感じが、
うん、
心の奥底にあると思うんだよね、
うん、
うん、それはちょっとなんかな、信頼が揺らいじゃうんだよな、
うん、あ、でもその、うん、次にも会う気ではいるんですね、
もしかしたら、うん、顔はなかなか好みなのかもしれないよね。
あ、
うん、
そういうか、このすいませんっていうとこだけしか今聞いてないですけど、他にもいいとこがあって、ここだけが残念だなとかだったら、もうはっきり言っちゃってもいいですよね。
そうだね、
それちょっと卑屈に見えるよ的な、
まあ、それちょっと卑屈に見えるよっていう言い方より、やんわりしていきたいって言ってんだから、それやんわりじゃないじゃない。
やんわりし
ていきたい、やんわりだったら普通に、宮本さんって、うん、なんでありがとうっていう時にすいませんっていうのって、
うんうんうん、
聞けばいいんじゃない。
そっか、うん、そうですね、
それ卑屈に見えるよね、全然やんわりじゃないよ、もうもうそれ直球だよ直球お前違う違う、だから聞けばいいんじゃない、なんかすいませんって口癖ですよねって、なんか、
うんうん、
ありがとうって言わないんですか、
うん、
かとか、
うんうん、
で向こうはそれに、なすいませんって答えるのかな、
そうかもしれないですね
また言っちゃった、あ、すいませんみたいな感じなのかねでも、
うん、そっか、直球すぎましたね、
うんうん、だから、うん、まあ、もうちょっとそういう風な会話し方あるけど、
うん、
本来は、うんうんうん、彼と会った後はもうゲシュタルト崩壊寸前、
うん、
もうゲシュタルトが崩壊寸前なんだよ
さっき覚えた言葉を
だから、
うん、
まあ、次の誘い受ける、
うん、
受けない方が本当はいいんだけど、
うん、
多分ここにはない何か良さがあるのかもしれないけど、
うん、
でも、
うん、
ストレスが溜まってしまっています、
あ、うん、
でも指摘して治るなら、
うん、
ってことだよね。
そうですね、
うん、ゆっくりだな、ゆっくりな勝負だな、これは。だから、でもなんかね、やっぱり、
うん、
もその彼に好かれたいっていう気持ちがあるんであれば、
うん、
そこは直してもらうにもやっぱりゆっくりで、
うん、
あと可愛げが必要、言い方に。
あ、
うん、
そうですね、
なんかダメ出しじゃなくて、
うん
うん、だからこう、ありがとうって言ってる方がなんかこう、
うん、
良くないですか。いや、これもちょっと違うな、なんだろう、うん、
難しいな、
うん、でも変な話、
うん、
向こう今後これが恋愛に発展したりするんであれば、
うん、
当然ずっとこのパターがストレスを抱えたままでは絶対無理な
ん、うんうん、
で向こうも変な話、今一方的にストレスを受けてるわけじゃない、
うんうんうん、
ってことは向こうにも少しは、
うん、
ストレスというか、
うん、
ストレスを与えるという言い方変だけど、うん、強制してもらう分をリクエストをしても、
うん、
もし向こうも仲良くしたいと思ってるならばそうだと思うのね、
うんうんうん、
だそのぐらいはだから、
うん、
なんかこうゆっくりそこありがとうに しようよとか、
うん、
しようよ、なんだろう、
うんうん
うん、なんかその直す兆しが、
うんうん、
俺の一番勝手な都合の良さで言うと、
うんうん、
そのかなんていうか質問というかさ、
はいはい、
なんでありがとうって言われてすいませんって言うんですかっていう話をしたら、
うん、
ちょっとは直そうっていう瞬間があると思うんだよね、
うんうんうんうん、
なかったら本当に多分もう無理だと思うんだけど、
うん、
あったら、
うん、
なんかいい、こっちの方がいいっていう、
うん、
そっちのいい方を褒めるみたいな、
うんうん、なるほど、
うん、なんかそっちの方が素敵っていう風に持っていくのがいいかな、
うんう
ん
うん、そうですね、うん、
じゃないとこの二人に未来はないよね、
うんうんうん、
ペンネームみこ、
はい、
お二人に質問なのですが、
はい、
相手の好きな音楽で相手の性格が分かったりすることはありますか、うん、また初対面の人と話していてこの人はこの音楽が好きだなと分かったりすることがありますか、日常的に音楽に携わるお二人なら第六感的なセンサーで分かったりするのかなと思い質問しました。俺はこの人はこれ好きだろうと分かることはないね。もちろん
ないです
ね。ないね、うん、ただ性格が分かるっていうよりは、
うん、
自分と合うか合わないかってのは分かるじゃない、
うんうんうん、
これを聞いてたらもうおしまいだなっていうの何、うん、例えば
うーんや
いやあれでちょっと待って待って待って、うん、待って待って待って待ってこれを聞いておしまいだなっていうのは、うん
はいはい、
その人たちが、
うん
ダメな音楽をやってるっていう意味ではなくて、
なくて、
うんうん、俺シルスペルフの作った僕と君の世界、はいはい
はい、
ピローズの俺の作ってる僕と君の世界の物語とかと、
うんうんうん、
あとサウンドが、
うん、
絶対に相性が良くないもの、
うんうんうんうん、
一生懸命言葉選んでるよ今僕は。
そう
だから多分自分より売れてるものをお互い言うと思うんだよ多分、
うんうん、そうですね、
うん、だから、うんそのなんていうのそれこれを聞いた人は、うん、怒っちゃダメだよ怒っちゃダメ、
ね、怒っちゃダメ
あと告げ口もダメここ重要いやただ単に、うん、それを聞いてる人とは、
うん、
その世界観を好きっていう人は、
うん、
俺の良さは分かってもらえな残念だな
そうです、ね、
そっちの世界は分からなくて俺も残念だよっていう、うん、
分かりたいんだよ
手にしてくれっていう風にしてお願いしますお願いしますということで、こんなの聞いたら終わるだよっていうさ、
あるじゃない。さっきの前、
まあ、あるわけじゃない。そういうのが。
そうですね。全部崩壊
した。こんなの聞いたら、
うん、
いや違う終わりだっての。
何ですか。
違う。
悪魔と天使が今。
違う。大きけ終わりだよっていうのは、俺とは仲良くならないだろうし、俺の。
はいはい、
俺の言うこととか、
うん、
俺の歌詞いいと思ってくれないな、
うん、
だからおしまいですね、うん、っていうことを、ね、こんなの聞いてちゃおしまいだよって、
うん、
もう気をつけなさいよ、まあ、本当にもうこれから俺 バンド名言おうとしてんだからお前気をつけろよ。だからね、怒っちゃダメだよ。相性
そうですね。相性
なら、あっちの方が優れてんだから、
う
ん、
そうですよね。
相手の方が優れてんの。相手も売れてるし、
相手
は優れてんの、
うんうんうん、
だから、
うんうんうん、
なんていうのかな、
うん、
ゴミ野郎にもさ、
うん、
ゴミ野郎の、
うんはい、
プライドがあるじゃない。
そうですね、
クズたちにもさ、
うん、
クズの選ぶ権利があるわけじゃない、
うん、あります、
うん、
あるある。
そうそう、だから、うん、そんなピカピカのゴミ箱には入れませんっていうクズもでもいいわけじゃないな。こんだけは大丈夫だな。こんだけは大丈夫
だな。そうで大丈夫ですね。
じゃあ、仲良くなりかけた、まあ、じゃあ飲み会なんか始めましてみたいな人がさ、
はいはいはいはい、
あ、宮本さんバンドやってるんですねって、
はい、
で、どんな音楽聴いてるんですかみたいな話になるわけじゃない、
うんうん、
で、その女性がこれが好きって言ったら、うん、あ、もう無理だなっていうのは誰ですか、うん、
湘南の風
ですかね。俺も俺もわしも
一緒でしたね。
一緒
それは無理ですね。
ああ無理だね。
無理ですね。
いや、あんなにね、すごい、すごい方たちの音楽を聴いてる人は、俺みたいな、こう、日の当たらないところでね、もう、ぐずぐずやってるような、クズミュージシャンはね、そんな、素敵なとこには行けませんから。
そうですよね。やっぱ僕らタオル回せないですもん。
回せない回せない。
やっぱり恥ずかしいっていうか、
もう、恥ずかしくない、恥ずかしくない。恥ずかしくない。
そんなタオル回す身分じゃない
ですか。身分じゃないから、身分じゃないから。怒ってもダメだし、告げ口してもダメだ。怖えから、なんとなく。なんとなく怖えから。あの人たちとあのファンがみんな怖えから。
怖い。
俺たちみたいな相手じゃダメだよ。こんな人相手じゃダメ。告げ口しちゃダメ。おお、やっぱそうだな。
そうですね。
いや、気が合うな、デリシャスレーベルなんてな。
そうです、ね。
もう本当にもう音楽業界の底辺ですから。
そうです
よ。しょうがないんだよね。
タオルではもうちゃんと汗を拭いて。
そうそうです。
ちゃんとしっかり、ね。
そうです、そうです。
振り回さないで。
はい。
ふぅー。ふぅー。イェーイ。
なんだこれ。じゃあ、
はい、
なんだろう、シルスペルフの一番クズっぽい曲なんだろうね。
まあ働きたくないですし、
働きたくない。
さっき言った彼らもその、うん、真面目に働かないならやめちまえみたいな曲をこの間出したところなので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ちょうどねアンサーソングとして、
あ、それ、
はい、
聞いた俺飲み屋で
聞きました、うん、
すごいインパクトで、
うんうんうん、
すごく俺と相性の悪いものがなんかグイグイ入ってきたと思ってあの、
はいはいはい、うん、そうですね、
したらこれなんだろうと思ったら、うん、どうやらその、うん、あっちの方の風が吹いてるっていうのを聞いて、ね、あ、やっぱりなんか、
うん、
ちょっとまだまだ俺には勉強が足りないっていうか、
そうですね、
うん、もうちょっとね、
うん、そこまでのレベルにやっぱ出してない、
うん、なかなか出してないっていう、うん、あの落ち込みました頑張ろうと思って、はい、
頑張りましょう、
うん、じゃあ、
はい、
シルスペルフの働きたくないを聞きながらお別れです、
はい、
いやこれ絶対告げ口とかしないでほしいな、本当にもう本当に怖いから
本当に、
うん、いやだって、うん、ね、何にも悪いこと言ってないよね、そうそう、
言ってない、うん、全然言ってないです、
うん、だって相手も俺らのこと嫌いだもんね、
う
ん、
そうですね、
ね、
う
ん、相手、いや、まず知らないと思うし、
そうそう、
知っても興味もないし、うん、知っても嫌いじゃない、
うん、そうですよ、
うん、だから、両思いってことで、
そう、そうですね、
両思いってことで、あの許してくださいすいませんでした山中さんと、
シュリスペルフ宮本でした。